WBS メディカルインフォメーション。
どうしましたか？ラジオ健康相談。この番組は株式会社大黒の提供でお送りします。
株式会社大黒グループは医療機器・福祉用具を迅速・丁寧にお届けする会社です。医療機器・福祉用具のベストパートナーとして活動する大黒グループ、株式会社大黒グループをよろしくお願いします。
今週は岸川リハビリテーション病院院長西村和彦先生に伺っています。4日目の今日は認知症について。もうこれは重大な社会問題ですよね、先生。
そうですね、高齢の方も増えてきてますし、いろいろやはり基礎疾患から認知症を発症するという場合もありますので、やはりこう実際に数が増えてきているように思います、はい、で、まあ、現時点でやはり問題になるのは、認知症の確実な治療法とか予防法っていうのははっきりしたものがまあないというのが一番心配事です、ただこの認知症もですね、やはりこの糖尿病や高血圧、脂質異常などの生活習慣病を治療することで認知症の発症リスクは4割ほど減るというふうに言われています。
ね、
はい、だから適度に運動してバランスの良い食生活を心がけていただいて、こういった生活習慣を整えるということが認知症予防に確実につながるというふうに思っているし、実際にそういうふうに明らかになっております、それと一人ぼっちというのがやはりまずいんで、どうしても周囲とのコミュニケーションとか、まあ、少しこの年配の人であれば老人会とかそういうのも含めてですね、やはりみんなで誘い合って社会活動への参加ということも非常に大事な予防というふうに言われております。
最近は独居の方多いですもんね。
多いですね、はい、なのでその辺のところを、一人ぼっちだと喋ることがないですからね、だからテレビ見ててもテレビだけの運転でどうしようもないかなと。で、日常生活の注意点ということを挙げてみますと、予防としてのはっきりしたことはないんですが、この注意点は先ほど来言った関連があるというものを直していくということで、まあ、まず血圧ですね、
はい、
130以下にコントロールをしていただくと、まあ、本来の健康診断ではもうちょっと低い値をですね、正常というふうに言ってますが、まず130以下にコントロールをする、
最近はね低くなっていますよね。
そうですね、今110代ぐらいですかね、120少し切るぐらいを一番いいというふうに言われておりますが、あとそれから難聴っていうのが、まあ、いわゆる一人ぼっちと考えるんで、適切に聞き取りにくければ補聴器を使っていただく、はい、いうようなことも大事。
耳は大きいようですね。
大きいようですね、これはね。あとはやはり大気汚染とか副流煙、いわゆるタバコの煙とか、そういう大気の汚い感じはやはりよろしくないと。それから頭部外傷、いわゆる怪我を防ぐと、その怪我から副作用っていうのかな、その後遺症としてね、後遺症として、認知症を発症するということがありますんで、それとやはりお酒は適量、
はい、
それから禁煙、この辺はもうついて回りますね、あと肥満とか糖尿病とかいうの予防、ないしはそういうに患っておられれば治療をすると。で、適当な運動をして、社会的に一人ぼっちというのか、あるいは抑うつ状態というのを、まあ、一人ぼっちだとうつになってくるかもしれないけど、よくやっぱり、お近くにご家族さんいればちょこちょこ覗いてあげて会話をするということが非常に大事かなというふうに思います、
はい、
これだけのことはでもだいぶ防げるんではないかなというふうに思う内容だと思います。
注意点は結構ありますね、
はい、で、あとはですね、この注意点というのは今度はバランスのいい食事とかっていうのも大事になってきますので、まあ、予防する食事っていうようなことは特になくて、あまり言うとまたスーパーのその食品がなくなってしまうとかってあるかもわからないですけど、基本的に、何が大事かっていう食事の注意点を言いますと、やはり栄養のバランスをちゃんと取りましょうと。 やはり自分の好きなものばっかりに偏らないように、特に一人ぼっちで孤食しているとこの辺がやっぱりやりにくいですね。
そうですね。
それからお肉の脂身を控えてカロリーを取りすぎない、バランスのいい脂身ではなくて赤身のお肉とか、そういうので取っていただく。あと炭水化物や糖分や塩分、この辺もほどほどにしていただきたい。
少し控えめで。
そうですね。これみんな、生活習慣病に関連する予防策に入ってるかと思います。で、バランスよく摂取するといい食品っていうのは、大豆製品、お豆の製品ですね。したがって、まあ、豆腐も含めて。あと、お野菜や芋類、それからお魚、海藻類、乳製品、卵、果物、この辺のものを日頃からバランスよくいただくようにしていただければいいかなというふうに思います。で、認知症の予防には手遅れということはないので、一日でも早く取り組んでほしいかなというふうに思います。
手遅れはないわけですね。
はい。で、ただ、また、最近認知症の進行を遅らせる承認された治療薬もありますので、これはまあ、適用もあるかと思いますので、ご家族さんや周りの方がご本人を見ておかしいと思えば、お近くの認知症サポート医や専門医、まあ、脳外科の先生が、あるいは脳神経内科の先生が相談に乗ってくれる施設が多いかと思いますので、そういうようなところでご相談することをお勧めします。本当にこの人は認知症なのか、そうでないのか、頭の CT 取ったら知らないうちに頭をぶつけていて血腫ができているという、
そういうんで
認知症のような症状を出している人がいるんですが、そういうお方はその治療をすれば、血腫除去術とかというのは脳外科の先生にしていただいてすると元に戻ってくるということがありますので、ベースになるような違う疾患を持ってないのかというようなことも、したがってそれは自分らだけでは分かりませんので、気になればお近くのサポート医等にご相談を、できるだけ早めにまずお伺いをしてですね、遅れにならないようにしていただければというふうに思います。うちでもやはりご家族さんと共にですね、ご本人様来ますけど、やっぱり暗いですよね。患者様自身が。どうしても
その時、そういうふうになってしまいますね。
その時にご家族さんはついてきてくださるんですが、普段は一人なんです、なのでやはりいろんなことを喋ってくれても本人は嘘を言ってんじゃないよっちな感じの耳で目で聞いてる感じがしますので、まあそれのところコミュニケーションをよくとって、
はい、
それから周りとのコミュニケーションね、ご家族だけではなくて老人会みたいな老人とかあるいはある程度中年の人も集まるようなそういう会に出るということはいいですね。
刺激を受けるということですね、
はい、大事だと思います。
岸川リハビリテーション病院院長西村和彦先生に伺いました。
大黒ヘルスケアサービスは必要なものを必要な時に、豊富な品揃えで迅速丁寧に質の良いサービスを提供いたします。医療と福祉の安全で安心な環境づくりのお手伝いは株式会社大黒ヘルスケアサービスにお任せください。
どうしましたか。ラジオ健康相談、この番組は株式会社大黒の提供でお送りしました。